OK、 じゃあ今日はネヘミヤ、1章と2章の、ある部分を学びます。この間も、ネヘミヤがエルサレムの、城壁を調べに行った時の話をしましたけど、今日は主にネヘミヤの最初の祈りを学びたいと思います。ので、その祈りの箇所を読みましょう。ということで、一章、ネヘミヤ書一章。じゃあ、まず、その祈り、一章を全部読みましょうか。はい。まずは、お願いします。じゃあ、長内さん、お願いします。
はい。ハカルヤの子、ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に、私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人、ハナニが、ユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は、捕囚から残って逃れたユダヤ人と、エルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは異常な困難の中にあり、また蘇しりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いた時、座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈って言った。ああ、天の神、主、大いなる恐るべき神、主をも愛し、主の命令を守る者に対しては契約を守り、慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかし、どうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が真の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために、私が選んだ場所に彼らを連れてくると、これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い手を持って、あなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの民です。ああ、主よ、どうぞこのしもべの祈りと、あなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時、私は王の検察官であった。
はい、ありがとうございます。では、ネヘミヤ書は、ここから始まるものですけど、ネヘミヤは大きな、仕事に任命されました。で、私たちも大きい仕事に任命されている。ネヘミヤはただ祈っただけではなくて、実行した、行動しました。で、私たちもただの祈りとか、ただ神様の御国を望むことだけではなくて、行動するように召されています。両方が必要ですけど、すべてのことを 祈れるではなくて、導かれて祈ることで、すべての奉仕をすることではなくて、導かれている奉仕を、まあ、専門にするように召されている。ですから、まあ、この私たちの前に任命されている大きなことに面するときに、ネヘミヤのパターンを覚えて、同じようにまあ、ネヘミヤの態度を真似しましょう。彼は王様の前に大きなことを聞かなければならない。でも、その王様の前に、王様に出るの前に出る前に、まず神様の心を求めることが大事ということ。まあ、そこから始まります。ここで、一章一節では、第20年のキスレウの月に、私はシュシャンの城に行った時、キスレウは11月ぐらいです。で、次の2章1節、彼は実際に王様に聞いた時、それはアルタシャスタ王の第20年のニサンの月に。ニサンは、まあ、ニサンは、杉越祭りの、第一の月とされた、イスラエル人に対しては第一の月に、当てはまる。それは、まあ、4月、今頃です。ですから、ネヘミヤは11月から4月まで待ってた。11月から4月までに神様の前で祈りました。それから王様に求めます。ネヘミヤは神様の前に長い間断食したり祈ったり、まあ、最初は悲しんでいた。それから王様の前に悲しい態度を示します。ネヘミヤは神様の前で任命されていることと任命されてないこと、何が必要とかについてよく深く考えていた。で、その後で王様に詳しい、まあ、願いをしました。ので、まあ、このことによって私たちはまず理解することは、本当に神様はこの世の人たちの上に治めていることをネヘミヤは本当に認めました。ネヘミヤはシュシャンのお城にいました。で、それはまあ、ペルジャ帝国の政府が治めている場所、彼らの首都、彼らの政府の座ですから、そこでこの世の半分ぐらいの人たちはもう直接影響を受けています。彼らはたくさんの人たちの上に治めていたってだけど、ネヘミヤはまず神様の方が力強い。神様のは彼らに影響を与えていることを認めました。ので、一日で王の前に出ることができたけど、4ヶ月ぐらいに神様に祈る必要がありました。だから祈りをそのように考えましょう。4節でしたっけ。はい。2章4節では、すると王は私に言った。では、あなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。もうその祈りは本当に一瞬の祈り。一瞬の祈り。今こそ間違いないように。今こそ言葉を間違いないように ちゃんと聞けるように、ちゃんと妥協しないように祈ったと思います。神様助けてくださいぐらいです。聞かれて、それから直接答えたから。でもその前に何ヶ月も祈っていた。だから人の恵みをも、まあ、人の恵みというよりも、人から何かいるとき、人に影響しようとするときに、まずは神様はその人に影響を与えていることを理解しなければならない。まあ、救いもそうです。政治もそうです。教会の中でもそうです。家族の中の人たちの行動とかもそうです。私たちは人に影響を与えようとしているときに、まずは神様はその人たちを御手に持っていることをもう本当に信じなければならない。で、どうやって信じる？それは示す信仰ね。その示す信仰は祈り続けること。本当に神様はその人たちに霊的に影響していると信じていたら祈り続けるものです。だから全てのことは祈れない。で、私たちは何を主に祈るべきかを賢く判断しなければなりません。ネヘミヤは全て祈らなかった。4ヶ月この問題に関して祈りました。はい。で、2章2節はこうです。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。すみません。はい。彼は王の前に悲しんでいた。まあ、ちょっとエステル記4章2節比べてください。エステル記次の章、エステル記4章の2節。王の門の前まで来た。誰も荒れ布をまとったままで、では王の門に入ることができなかったからである。はい。ということで、ペルシャ帝国では王の前で悲しむことは許されなかった。まあ、自分の問題を王様に持ってくる、勝手に持ってくることはダメでした。呼ばれない、呼ばれてない人は王に近づくことができない。しかし神様に対してはもう反対です。私たちは神様の前に全ての悲しみ、全ての問題、全ての願いをいつでも持っていけるように誘われている。彼が非常に恐れていたことはやっぱり王の前で悲しい顔をすることだったけど、でもそれは本音、それは彼の本当の心。4ヶ月神様の前でそのようにイスラエルのためにエルサレムの門と神様の皆のが冒涜されているために彼は悲しんでいたから、その時に実際に王の前に出た時に王様はその信仰、その本当の心が見えたでしょう。だから大きなリスクをかけたけど、長い祈りの後でもう必ずこうするように召されている。で、何を求めるべきかをもうすでに決まっていた。だから王様の前でまず自分の心を示すことは正しいと思ってた。で、王に聞かれた時に答えた。 隣に6節では、2章6節、王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらい怒るのかとか、いつ戻るか。突然、王妃もそばに座っていたと書いています。昔の王国では、その隣に王妃が座っていることは本当に珍しいです。バビロンとかはもうそんな、大体なんか判断するときに一緒に座っていないわけです。ですけど、ここでなんで彼女はいるか書いてないですけど、明らかに神様の恵みの中で彼女も行った。もしかしたら彼女は特に彼の心の状態で敏感していたかもしれない。もしかしたら彼女がいると王様は勝手なことを言わなかったかもしれない。言われてないですけど、彼女も言ったことも重要だ。だから神様は長い間神様の前に自分の心を与える、捧げてから、人の前で私たちは力強く話すことができます。ので、まずはどの問題に面しても、家族の問題、教会の問題、奉仕の問題、何でもそうですけど、まずはその神様の前に長く祈って、神様の心をつかんでから人に頼む、人に求める、人に話す必要があります。ので、私たちはこの点では学ぶことが多いと思います。よくこのことについて祈ってください。じゃあ祈ります。で、次の週はもう忘れるとか よくありますけど、別にそれでもいいですけどね。小さなことで、じゃあ祈りましょうかってね、祈って。でも、本当に大きなことは、諦めてはならない。で、それは神様の御心をつかむ必要があります。で、次、一章六節と七節。どうぞ、あなたの耳を傾け。あなたの目を開いて。私たちは大体目をつぶるけど 祈るとき、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。彼はイスラエルのエルサレムを作り上げようと思った。彼は神様の皆が冒涜されないようにエルサレムの門、全ての判断ができされている場所、イスラエルを守るその場所を作ろうと思いました。けど、最初は彼は自分の罪を告白する必要がありました。また、イスラエルの罪を告白する必要がありました。やっぱり私たちは何か奉仕をしようとするとき、それか何か問題を解決しようとしたときに、最初は自分の罪をよく考える必要があります。先週日曜日に話したように、その谷の中で長く歩いて、悪魔が何していたとか、どういうきっかけを悪魔に与えていたか 自分がどのように身を守らなかったかをよく考える必要があります。それからその糞の門からどんなゴミが出てきたとか、それをよく考える必要がありますので、必ず全ての神様に出会う必要があるときに、それは私たちはまず悔い改める、機会になります。彼は告白と言いましたね。ヘブライ語では告白という言葉はやだという、やだという言葉です。それはもう非常に重要な言葉。なぜなら、ユダという意味も、ユダという名前もそうです。あと、賛美という意味もそうです。やだは全部、賛美、ユダ、または、悔い改めという意味。面白いことは、レアはユダを産んだ時に神様を賛美する。だからユダと言いました。でもユダは悔い改めという意味で、一番聖書の中で一番最初に悔い改めた人。自分の告白、自分の罪を告白した最初の例はユダ。彼は、息子の、未亡人と寝て、後で彼女を焼き尽くそうとしたけど、自分の罪がバレた時に彼女の方が私より正しいと告白した。それは最初の悔い改め、最初の罪を告白する例です。ユダがその例で、ユダは賛美する。ユダは、腕ということね。腕、ヤドは、多分右手という、意味だと思いますけど、だから手を挙げて祈るとか賛美する。また、手を見せて、手の中にあるものとかを見せることは、多分、その、告白するという、つながりがあると思います。ですけど、そのヤードのもう一つの主な意味は、投げること、例えば石を投げること、その投げるはやだですから、ここでは告白するということは自分の罪を取ってもう長く投げること、自分の上から投げ捨てること。なんで私たちは神様に祈るときに悔い改めなければならない。例えば他の人が救われるようにとか、例えばウクライナの戦争が終わるようにとか、何か祈るときに自分の悔い改めが必要というのは、まず私たちは自分の罪を自分からもう投げ捨てなければならない。罪深い状態で神様に祈れない。へりくだった状態。あの人みたいに私たちも神様の前でひどいことをしました。私を許してください。私たちは神様の許しを体験します。その人も許してください。自分をその場所に置くことが神様の前でもうすごく必要です。考えてみてください。聖書の中にレビ記とか民数記は本当に長い箇所で誰々の罪をあがなうときにこういうものを持ってきて、こういうふうに殺して捧げてとか、長い箇所があります。あとは祭司の職とかについて詳しい律法がいっぱいあります。なんででしょう。なぜかというと、神様は罪が贖われることに対して本当に喜んでいるので、私たちはその人の代わりに祈ることは神様は喜んでいます。なぜかというと、イエス様 つまり神様もその心を持っている。他の人のために告白する、他の人のためにもう自分ができるだけ捧げます、他の人の代わりに私は苦しんだらいいと、それは神様の御心です。だから私たちは、取りなしの祈りとかそういう時に人のために祈る時に神様の心を示すこと、その人、自分の罪を告白したり、その人の罪を告白したり、私たちはまるで祭司になります。まあ、マカビア書に、ネヘミアは祭司と書かれているけど、それが聖書ではないから、実際には何とも言えないですけど、でも、ここでは少なくともネヘミアは祭司のように祈っていた。イスラエル全員の罪を告白しますので、じゃあ私たちは自分の罪をまず告白して、また自分の家とか自分の家族、自分の教会の罪を告白してから、それからその人の罪を告白する。 なんでそんなことが必要。私たちはその人のために、その人たちの罪を投げているからもうあっちに捨てる、体のために罪を取って投げている。でイエス様はその奉仕をしていたことを神様に覚えさせること、それが神様の御心をよく表しているから、神様はそういうふうに祈ってほしい。なので自分の罪を告白してから、その人たちと平等、同じ変わらない状態を認めながら、でその人たちの罪を告白して、で最後に神様の恵みを求めればいい。次の箇所は、ネヘミヤ一章7節と8節では、モーセのことが出てきています。もう一回読みます。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセに命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てに行っても、私はそこから彼らを集め、私の名に住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。神様は非常に罪に対して怒っているけど、でも祭司職とかそのあらゆる儀式とか、つまりイエス様が私たちの罪を全部取り除いたことを表している、その詳しいこともすごく強調していますので、実際に悔い改めた時にもうすぐに神様はその人たちを受け入れた。すぐに。あがないの箇所は長い。善と悪を説明する箇所は長い。人の眼光も長いですけど、人が悔い改めたらすぐに神様は彼らを、もうどんなに遠く離れていてもすぐに彼らを連れて帰る。まあ今週は面白い話を聞きました。フィリピンでクリスティンの弟はいろいろなことで困っていた。で家族は彼のことでよく困っていた。 で、まあ、去年も彼は刑務所に行った。で、いろんな、もうとりあえず人生がボロボロになっている状態ですけど、でも最近彼はもう本当に救われているようになった。彼の友達と一緒に飲みに行かない。彼は神様のことをいつも話している。聖書をいつも話している。で、面白いことは、今は彼は、この間彼はオスカの奥さん、クリスティンの家族に、君らはみんな名ばかりのクリスチャンだ なぜなら、彼はもう本当に救いを経験していますけど、多分、まあ、彼らの人生はあまり変わってないという、こと、一般人と同じ、そういう変化は見えてない。まあ、実際に救われてないかは言えないですけど、彼の、まあ、身近な、何、幼子みたいな、信仰では、あなた方の信仰は、本物じゃないと 言いました。本当に、ね、もう、完全に人生がボロボロになっていたけど、実際に悔い改めたら、もうすぐに目が開かれる。すぐに本当の神様の本当のことと偽物という区別は見えるようになります。神様はその点では本当にすごいです。人が悔い、なんで神様はすぐに許す？なぜなら、長い間、立法によって神様は善悪を定義して、祭司の贖いの儀式とかを用意したから、今はもちろんイエス様が私たちのために完全に罪を取り除いてくださいましたから、もう本当に神様の御心は悔い改めることです。はい、すぐに許す。まあ、私たちはここでモーセに対する2つの参考があります。1つは、私たちはモーセが言ったことを全部守りませんでした。だからモーセに言った言葉を覚えてください モーセって何でしょう？モーセは律法、モーセは裁きですけど、モーセは同じぐらい約束。モーセはその善悪を区別したり、悪いことをするなとか、それだけではなくて、神様に戻る道を表している ことばっかりです。神様は律法の中で人を救う約束をします。だから私たちも人のために罪を告白する、自分の罪を告白する、まあ、自分ももう一瞬許されていることを実感する。と同じように、その人たちも神様、もし悔い改めたら、神様はすぐに回復できますので、そういうふうに祈らなければなりません。はい、神様はもう本当にすぐに許せるように、私たちも人々の罪をすぐに許せなければならない。もうすぐに歓迎するしなければならない。本当に長い間に悪い習慣守っていても、悔い改め、本当に悔い改めたら、もうすぐに受け入れるように、で、その愛を示さなければなりません。それは非常に難しいです。だから神様の心を得ることが必要 はい、では最後に、モーセ、ネヘミヤはその祈りの中で、まずは、まあ、神様の性質から、大いなる神、力強い神から、もう具体的なことまで祈りました。多分その4ヶ月の間で、祈りのプロセスをしっかりして、最後は神様の知恵を受けたでしょう。 でも、じゃあ具体的にその祈りについて考えましょう。最初、ハカリアの子、ネヘミヤの言葉、私がシュシャンの城に行った時、ただ私はシュシャンにいる時、行った時ということだけ言ってますけど、でも最後は私は王の、検釈官であったと言います。ネヘミヤは非常に、実用的な人。彼はへりくだったけど、でも彼は自分の立場をよく理解しました。彼は自分、この性格で、この時代で、この立場で、この地位で私はいます。働いていますので、それによって祈りました。彼はもう、明らかにへりくだった人でした。ですけど、ネヘミヤ書の中ですごい正直なことをいっぱいあります。私はもう全然誰のお金を取ってない、逆に自分の、給料で、これだけの人は養っているとか書いてますけど、それは偉そうに言っているわけではない。彼は神様と論じ合うことです。ぜひ神様、私たちの敵を見て、裁いてください。私たちは神様のために生きているから、私たちをあなたの性格通りに祝福してください。非常に正直な人。へりくだった、謙遜だけど正直。ので私たちもそうでなければならない。お金があれば、それをもう隠してはならない、神様の前にもう利用するものです。自分が人気者だったら、じゃあその立場でふさわしく行動しなければならない。技術とか才能があれば、神様に話しても何ができるかを具体的に話したらいい。神様に。神様は人の才能を創造与えたものです。人の状態を作ったものです。ので、おそらく私たちは神様のためにそれを用いるべき星がありますけど、でもすぐに、できるからじゃなくて、ネヘミヤはもう長い間に全然王様の前に出なかったけど、でも出てきた時に、じゃあ今日はそのチャンスだ、今日は聞きます。非常に恐れていたけど聞きます。その方法もやりました。神様の前で多分考えたでしょう。彼は最初に祈った。神様、王の前に恵みを与えてください。で、最後は王に実際に聞きます。また、エズラはその行く時に、私は祭司だから、守る人たちとか、それを聞くのは恥ずかしいとか言ったけど、ネヘミヤは全然そんなことない。彼は祭司、多分祭司ではなかった。彼は政治家だったから、彼は、いや、私は王に守られる必要はあります。だから手紙を出してください。私がいろんなところに行って、すぐに自分の取らなければならないものを取れるように書いてほしい。たくさんの木材を得るように手紙を書いてください。もう本当に具体的に 言いました。エズラとは違って、エズラは霊的なものを表す祭司でしたから、彼は神様が私たちの中で自分の守っている力を示すでしょうと、その信仰があったけど、ネヘミヤはそんな信仰ない。手紙出してほしい。だから自分の性格は大事です。とにかく自分の信仰、自分の立場、自分の状況が大事。よくね、フィリピンとか日本を比べる、 フィリピンでは本当にたくさんの人を集めることができる。人がすぐに信じる。で、洗礼を容易に受ける。けど、日本ではなかなかできないから、まあ、でも、日本にいる人とフィリピンにいるクリスチャンは違う状況にいるから、私たちはもう今にいる状況で神様に祈らなければならない。もう比べなくてもいい。こんな性格ですから、こんな状態ですから、神様、どのように用いるでしょうか。どうしたらいいでしょうか。そのように、私たちは具体的に祈ります。まあ、今日はこれだけで終わりますけど、ちょっとまとめると、ネヘミヤは私たちとよく似ています。彼は政治家でした。 まあ、王の前に立つ検釈官ですから、王様とか国の秘密をよく分かっていた人。彼は神様は王の上に治めていることを認めていた。私たちもそう覚えなければならない。青森の上に神様は、治めている。日本の上に神様は治めている。私たちの町、私たちの家族の上に神様は治めている。だから、人に頼むことよりも、まず神様の御心をつかみましょう。人に影響を与える前に、神様はその人たちの上にどの影響を与えようとしているかをよく祈りましょう。神様の前に自分の心を示して、だからこそ人に話すときに、私たちは心から語っていることをその人たちが分かります。また、神様はすぐに人を変えることができますということを認めましょう。それは本人を見てなかなか想像できない時がありますけど、でもそうです。私たちの子供たち、私たちの親戚、家族、教会の人たち、近所の人たちは救われるようによく祈って、その一瞬の日に彼らの目が開かれる時を信じましょう。では今日はそれで終わりましょう。じゃあ祈ります。神様、ありがとうございます。本当に私たちはみんな、エズラやダニエルやヨセフみたいなものではありませんけど、でもネヘミヤは最初は多分そんなに信仰の偉いものではなかったが、でも彼の中であなたは素晴らしい技をしました。感謝します。神様、私たちも、あなたに何が奉仕任命されているでしょう。教えてください。どうか神様、あなたが考えていることを私たちも考えるように、あなたが悲しんでいることを私たちも悲しめるように、導いてください。神様が感じていることを私たちも感じられるように導いてください。本当に私たちはよく悩みますけど、神様、あなたは何でもできます。どの問題でもすぐに解決できます。ただ、何がふさわしいかあなたは完全に分かっています。私たちは分かりませんので、どうか神様、私たちがもっと祈れるように、もっと賢く祈れるように、本当に祈れるように助けてください。感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アメン。